こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、久野先生、今日も行きたいんですが、今日はですね、前回からのちょっと続きといいますか、東海さん、13周年を迎え、ちょうどね、ギリギリのタイミングで、10月の末に、成長戦略セミナーというのを、顧問先の方々を中心に、自社開催をしてね、いろんなリアルの場を作って関係性を深めたり、いろんな学びの場を提供しているという中で、労働法の専門家である弁護士の向井先生、向井蘭先生をちょっとお招きして登壇していただいた中で、面白かった話があるんだよということでご紹介していただいたのが前回なんですけども、ちょっとまだまだ話足りないということで、今日も継続していきたいなということで、前回の方もぜひ聞いてない方は聞いていただきたいんですが、今日はテーマとして、メンタル不調になりがちな方をどうやって見分けるのかみたいな話をしたいということですよね。
そうですね、はい。
そんな方法あるんですかって感じのテーマですね。
そうですね、まずちょっと誤解ないように話していくと、別にね、メンタル不調でも、別に採用するっていう会社はありますし、うん、能力があればね、そこをどんどん積極的に採用している会社もありますけど、まあでも多くの中小企業の方が、やっぱりその健康状態って気にされてると思うので、はい、まあそういう観点からちょっとアドバイスになればいいかなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
よく入って休職、メンタル不全で休職とかになっても困るなっていうところで、でじゃあ、どうしたらいいんですかってよくお客様からも聞かれるんですけど、向井先生からこんなアドバイスもらってっていうところで、まあ、そもそも入社の前に皆さん聞いてますかって話をするんですよ。
そもそも論。
聞かない経営者が非常に多いんですよね。
っていうか、聞いちゃダメって感覚ないですか？
そうですよね。聞いちゃダメっていう感覚あると思うんですけど、基本的に、聞いてはいけないっていうガイドラインってないんですよね。基本的に規制とかもないんですよ。
そうなんですか？
で、日本の
宗教、信条を聞いちゃダメと同じような感じで聞いちゃダメみたいな。
まあ、仕事に関係なければね、聞いちゃいけないんですけど、仕事に関係あることって聞かなきゃいけないんですよね。
確かに。むしろめちゃくちゃ関係ある話ですね。
そう。で、むしろ、調子が悪いんであれば配慮しなきゃいけないっていう話にはなるんで。確
かに。
経営的な観点からは非常に重要かなっていうふうに思ってはいるところはありますし、その時のやっぱポイントっていうのはあるよって言われてまして、なかなか口頭で聞きづらいじゃないですか。
はい。
なので、これは弊社もやってるんですけど、ヒアリングシートみたいなもの、ご本人に書いてもらうんです。
うんうんうん、
例えば、過去2年間ぐらいで、なんかそういうメンタル不調がありましたかとかっていうところで休んだことがありますかとかですね。なんか健康に不安抱えてますか
と
か。で、書いていただいて出していただくっていう形。で、別にそれを、悪いからって言って僕ら採用しないっていうスタンスでは全くなくて、まずちょっと知った上で、それ予想のキャリアがあれば採用したいなと思うんですけど、知らないって怖いじゃないですか。
こちらもね、責任がある以上、準備するべきものを準備するとかね、対応してあげなきゃいけないものを対応してあげるっていう、配慮として先ほどおっしゃってましたけど、重要ですもんね。
そうですね。なので、これポイントやっぱ紙に書いてもらうっていうのがポイントだったみたいで。
お
ー。なるほどなと思って、でしかもね、採用面接は多分最終面接とかね、そのタイミングとかで出すのがいいのかなと思うんですけど、私たちも実はそういうふうにしてまして、来てもらった時にこのヒアリングシート書いていただいてっていう形からスタートしていくっていう形でやってるので、まあちょっとこのあたりはおすすめかなと思います。
めちゃくちゃ実務的な話まで含んでて勉強になりますね。
ただここで嘘書いたからって言って、まあなかなか即解雇に持っていけるかっていうのは別問題にはなるところはあるので、まあ、そこはちょっと今日、またその時はその時で、社労士の先生に相談してくださいねとかって僕らに気を使って、うちのお客さんに話はしてくれてた方も多いんですけど、はいはいはい、まあでも基本的にはね、正直に書く方が多いらしくって、まあというのはやっぱり長く入ってみて迷惑かけたくないっていう心情もやっぱあるみたいなので、というようなところもあるかなというふうに思ってます。
でもそれを分かってもらった上で、採用してくれる方が、働く方としても安心して働けますもんね。
そうですね。もし、そういうことで採用するんだったら、例えば契約社員で3ヶ月お願いしてみるとかっていうのも、まあありですよね。いきなり無期で正社員だったら、お互い多分不幸になる可能性も秘めてると思います。
うんうん。
まあそういったところとかっていうところを話されてたのと。
なるほど。
まああとは、よくね、健康診断事前に受けてきたらメンタル不調わかるって思ってる方多いんですけど、あれって全然別で、血圧とか、ああいうのが分かるだけなので、
うん、
なかなか、そうです。 その辺はなんか皆さん結構勘違いしてるよねって話はしてる。
あるあるの、そういう勘違いがあるんですね。
健康診断で健康だったって見て終わりなんだけど、そこ、健康の告知書みたいな、ヒアリングシート書いてもらわないと分かんないことっていうのは結構あるよねっていう話はあります。
なるほど。
とはね、なんかいくつか質問するといいよっていうところでいくと、まあ、労働時間長い会社さんなんかだと残業は何時間までできますかっていう質問とかもしとくといいよって話はしてました。
おー。
で、やはり長く働けだけのこうメンタリティがないっていう方だと、結構残業の話になるとそのままフェードアウトされていくケースとかがあるみたいで。なので、まあ、そういったちょっとこう、うちは長いですよっていうことも、どうしても会社があって隠しちゃうじゃないですか。まあ、そういったこともちゃんと開示して話した方がいいですよっていう。
これちなみにメンタル不調の傾向がある社員さんの特徴をちゃんと採用段階で見極めるために残業はどのくらいできますかを聞くっていう文脈です。
そうですね。はい。
どういう傾向が出るものですか、この質問をすると。
やはり労働時間にこう過敏に反応するっていう感じですね。で、お医者さんからもうそもそもドクターストップかかってるっていう。
なるほどね。
はい。
なるほど。よく、理解できました。
で、まあ、あとはやっぱ適性検査とかでも、ね、その自己肯定感とか割と低く出る傾向なんかがあるよねっていうところがあるので、まあそういったところを見ながら、まあ、ちょっとできれば、特にこう、資本がそんなにあるわけじゃないので、
住所はね、特に。
なのでちょっとその採用のところで気をつけなきゃいけないんじゃないのっていう話は、まあされていました。
なるほど。
まあ、このあたりが結構僕はまあ印象に残って、で、意外と、これここはちょっとすごく大事だなと思ってるんですけど、入社の時にいろいろ聞いちゃいけないと思ってる経営者めちゃくちゃ多いと思うんですけど、
そうですね。さっきの話もそうですもん
やっ
ね。
ぱり聞けることは基本聞いた方がいいかなと思ってまして、まあヒアリングシートでも何でもいいと思うんですけど、ね、日本の労働法の特徴としましては、入った後解雇させるのがめちゃくちゃ大変なんですよね。
この回、前回からのね、
そうです
冒
ね。
頭のスタートがそこにありますからね。日本はとにかく解雇できない。経営者はでも解雇できると思っている勘違いがかなりあるぞと。
そうです。だから入る前がめちゃくちゃ重要なんで、入る前にできれば時間をかけたいっていうところはあります。で、ただその時間をかけるってところが、の軸としては、2週間3週間待ってもらうっていうことじゃなくて、もう本当に1日でもいいので来てもらって、で、そこでいろんなデータを取らさせていただいて、データ分析するのための量をとにかく何かしら持つっていうのが、まあ会社としてはすごく大事かなと思ってまして、まあそういったところを、もう改めて向井先生に教えていただいたっていうところと、あと、まあうちの会社もちょっと事例だけ挙げさせていただくと、いろいろやってるんですよ、うちも。で、まずそういう適性検査もやってますし、あと組織サーベイっていうのをやってまして、うちの組織に合うかどうかっていうところの、そういう管理職の素養があるかとか、そういった適性検査をやってまして、
分析してるんですね、いろ
はい。あと、リファレンスチェックみたいなのやってまして、
いろ。リファレンスもやってるんですか？
SNS の書き込みとか、そういったものも調査会社に頼んだりとかして、っていうのをやったりだとか。
なかなか徹底してます。
そうなんですよ。いろいろやってるんですよね。だから、まあ、できればね、さっき、前回からやってますけど、やっぱ採用が大事だって話だと思うので、で、まあ、採用の失敗からロームトラブルが始まるよっていうところなので、ぜひ、なんか何もやってないとか、面接しかやってないってことがあれば、まあ、社労士の先生に相談してとか、まあ、うちの事務所に相談して何かやった方がいいんじゃないかなというふうに思ってます。
まあ、今の話だけでもね、その適性検査をやる、社長が面接しないでちゃんと信頼できる社員に、こう、権限を移行していったりして任せていく。で、さらにもリファレンスって話もありましたし、で、メンタルセールスという観点で言うんであれば、ヒアリングシート等で情報をしっかりと取っていって確認をしていくみたいな話もね、いろんな観点があったので、それだけ入り口ということに、重要性があるんだよっていう話をね、今回伝えられたらと。で、そこからもっと具体的な話っていうんであれば、またお問い合わせとかをいただければね、社労士の先生等も、工藤先生もお持ちですし、ちょっと相談してもらえればというところですかね。
はい。
ということで、採用が全てと。
そうですね。めちゃくちゃもう、インパクトのある話で、もう、うちのお客様もめちゃくちゃ真剣に聞いてまして、もうアンケートも、本当に過去最高ぐらい良かった。
ああ、そうなんです
はい。
ね。まあ、ということでね、今回は、向井先生のご登壇いただいた内容をね、久野先生がちょっとこう編集しながらお話ししてくださいましたので、ぜひ皆さんも活かしていただけたらなと思っております。終わりましょうか。
ありがとうございます。
ありがとうございました。本日の番組はいかがでしたか？この番組では久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。